Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、3週目はゲストのコーナーですが、今なんと南谷九州旅の途中であります。帰郷したら吉祥寺マンダラでライブが予定されております。12月のね、クリスマスの雰囲気あふれる吉祥寺、多分街のネオンとかも綺麗なんだろうななんて思ってますが、その、ライブを今年日輪の翼という野外劇で一緒だったエレキギタリストの山間島村さんと一緒にライブしようという、そういう企画なんですね、吉祥寺マンダラで。それなので、今日のゲストコーナーはゲストと一緒に私が、リハーサルをしている模様をまずお届けしたいと思います。こんな感じで、リハーサルをしているんです。まずは聞いてみてください。
多分、なんていうんですかね、やる、とすると、これ Am じゃないですか、俺も一緒にこの音をこう出しちゃうと、一緒なんで、多分南谷さんが自分の好きな感じに多分やっていくところに、なんですかね、こういうニュアンスの音を、
加えたりみたいな、
こんな感じにで、そのなんですか、エフェクトをかけるみたいな感じですかね、とかこういうハーモニックス使って、
はい、ヤンマー島村さんはですね、なんでヤンマーというのかというと、なんだか昔テレビでヤンボーマーボーお天気予報っていうのがあったんですって。それでね、その、ヤンボーマーボーのことが大好きで、その真似ばっかりしてたらしいんですよ、小さい頃のヤンマーさん。でそのヤンボーマーボーのヤンマーを取って、友達がみんな、島村さんと呼んでくれずに、ヤンマーくんヤンマーくんって呼ぶようになったのが、未だに、その名前が引きずっているというのですから、なかなか、成長魚じゃなくずっとその名前を踏襲し続けている、なかなか珍しいアーティストであるんですけれどもね。はい、ヤンマーさんはストラドキャスターというギターがお気に入りで、それを、使っています。赤いギターとちょっと、チャコールというか、なんだ、キャメル色みたいなギターと2本持って、使い分けているんですけれども、ヤマさんはストラドキャスターというギター、そして私は、アコースティックギターも弾くんですけれども、ギブソンのレスポールというね、エレキギター、これをね2人で、何曲かは一緒に弾いてみようって。私は足元にも及ばないエレキギター使いなんですけれども、ヤマさんにいろいろ相談しながらね、こうやって、楽曲を作っているところなんですけれども、もともとストラトキャスターとね、レスポールとどんな違いがあるのかななんて、私にわかに興味を持ちまして、私本当はなんていうのかな、ギターとかあんまり興味なかったんです。それがなんかギターを、やっぱり弾いて歌うようになって、ちょっとずつ興味が出てきたかなというんで調べてみました。ヤンマさんが持ってるストラドキャスターっていうのはフェンダー社、フェンダーが作っていて、私の持ってるレスポールっていうのはギブソンっていうね、会社が作ってるんですよ。で、フェンダーね、ストラドキャスターはどんな人が使っていたかなというと、やっぱりジミヘンが一番有名らしいんです。ジミヘンドリックスね。で、レスポールは誰かなということを考えたら、なんだ、エリック・クランプトンが、人気がなかったのに使い出したから人気が出てきて、で、日本じゃ、ユニコーンの奥田民生とかね、そんな人が使っているらしいんですけれども、そのなんか音の違いっていうのがなんだろうなと、 さらに南ちゃんには興味持ったんですね。音の違いがどっから出るかっていうと、エレキの場合、ピックアップです。ピックアップから音の違いが出るんですって。で、あのストラドキャスターはね、シングルコイルっていう型の、なんだピックアップが乗ってて、それはシャリッとした明るいイメージをこう聞く人に与えてくれる。それからピッキングの時なんか音をよく拾ってすごく繊細な表現ができるというようなね、そんなようなギターらしいんです。それで私が持っているレスポールっていうのはどんなのかっていうと、あの中音部、高音部じゃなくて、あのストラドはさっき高音部がシャリシャリ明るいイメージの音するって言いましたよね。あのレスポールは中音部、男性の声ぐらいのパートのところが強く音として出て、アンプで大きく歪ませることが向いている、そういう強く激しいイメージの音色が得られるギターなんだそうです。だからあの歪まさずに聞いてもあんまり強いというふうに印象をあのお客さんが持たないので、何かというとレスポールは歪ませる、ウェーンってやる方が向いてるギターらしいんです。はい、というようなことをあのいろいろ調べながら、練習しておりますので、吉祥寺のマンダラで12月にライブの時は南ちゃんのギブソンのレスポールが歪んだ音を、ぜひとも聞いてもらいたいと思うわけです。はい、でもヤンマさんはストラドキャスターというね、あの高音が綺麗なギターを使ってますよ。ということで2曲目は、ストラドキャスターを弾いているジミー・ヘンドリックスの Hear My Train A Coming、 聴いてください。はい、ジミー・ヘンドリックスでしたさあどんなギターが弾けるかななんてって思ったりする年末ですけれども、はい、今年は2016年は舞台の仕事でたくさんの新しい人たちに出会いました。はい、野外劇やったりね、それからそう社会人も参加してるミュージカルにね出演したりで、そんなこんなでいろいろな新しい人たちと出会ったんですけれども、あのいつの間にかね南谷にも舞台に立つと大先輩とか呼ばれちゃうようになって、いや大先輩と言われるほどのことをしているかな私は、なんてそこに甘んじちゃいけないななんて思いながら、自らの初心を振り返り、1ヶ月に1回または2回は、レッスンをするようにしています。というのも、南谷が、育った劇団は木刀社という劇団で、そうですね、民芸出身の劇団民芸という老舗のね、あの劇団出身の松本のり子さんという、もう個人ですけれども、あの松本のり子さんが、発声とそれから体操の面倒を見てくれてたんですね、あの私たちがまだ教室生の頃。その、発声と体操を踏襲して、それってやっぱり、まあ、小学校の時に習った掛け算とかね、そういうのをなぜか忘れないようにと、最初のうちに習った発声と体操って逐一やっぱ覚えているんですよ。それで何かと舞台の前や、あの舞台の、本番前の、ストレッチの時とかに、毎回私はその発声法なんかをやったりしているんですけれども、あのその昔林光軍と一緒に、林光軍という劇団と一緒にジョージアの国で演劇祭に参加した時もそれを密かに一人でやっていたら、ジョージア人の青年たちがね、あのそのレスピレーションっていうのは、まあ、呼吸法はどんなものだなんて興味を持って聞いてくれたりして、それで私なんだかこう教えたりして、あそうか、これをいろいろな人に、伝授しておくのもいいんじゃないかなと思いながら、毎月1回か2回は、それを教室みたいにしてレッスン開くようにしております。そんなような中で、レッスン生の一人が、自分の発声法についてなんか質問を投げかけてきました。そんな、風景をお聞きください。
人と会話をするときに息が止まる癖、
止まってるって言われて、
うーん、
だからなかなか深められないんじゃないか呼吸がって言われてたんですけど、
うーん、普段から
普段特にこう癖で多分キッてなると癖があるんじゃない、
緊張しいの、
多分そうなんだと思うんですけど、そうか、
ええそれがじゃあ、セリフに出るよっていう話、うん、
ほぐすっていう段階までだからなかなかいけなくなってるみたいな、結構根深い癖で人にこう人になんかこう言われた時に対応しようとする時にまず息が止まるとこからスタートするから、じゃあほぐすっていうとこまでなかなかいかないって言われて、と思って
でも
やっぱこう今日みたいにこうやっぱギュッてやってそれを話すみたいなのを経験づけていくのがいいですかね。
じゃあ他の人はずっと呼吸し続けてるのかな、
し続けてるってことはないんでしょうけど、うん、過剰に止まってるのかもしれないです。
止まるのが見えるっていうこと。
そうですね、なんかこう
でもね止めてるよ、
止めてます。
ちゅうかあの、うん、分かんない、その演出家の人の言いたいことが何なのかが私がちょっとまだ分かってないんだと思うんだけど、うん、あのね止めてもセリフは言えるってずっと松本さん言ってて、息は止めてるみたいなことを言う。
意識的なら別に問題ないんですかね、うん、無意識に止まってるからあれなんですかね。
何をして止まってるって言ったのかがすごい興味ある。その人が
その人メソッドの人で、うん、まず体ほぐすのと、あとその近づくワークみたいなのがあって、うん、相手がこう人間だとどうしても普段は社会生活で気使ったりとかするから、嫌な人でも笑顔になるっていう癖がついてるけど、なんかこうそれだけじゃやっぱり舞台で安心できなくなっちゃうから、近づいてきてもうなんかこう上がってきた感覚そのまま声出していいみたいな、怖かったら怖がってもいいし、怒りたかったら怒ってもいいしっていうのがあるんですけど、なんかそこまで行こうっていう覚悟ができてないし、基本対人関係になった時にこう止まってこう様子を見てその人に対応してあげようみたいなサービス精神が多すぎて、自分に戻るって前にキュッて息が止まってるって言われて、
なんとなく分かってきた、
はい、普段の生活でもだからこう、はい何ですかって言ってる時もなんかこう流れてないみたいな言われて、
あうわそれってアクターズスタジオ風なんだね。
あそうですそうです、
うん、あのロバート・デ・ニーロだ、
あーそうです、
ショーン・ペンだ、
そっちの方ですね。
そういうのを日本で継承してやってる人がよく言うことだなと思った、う
ん、なるほど、うん、
へえ、そっか。でその自然な演技っていうのは、その息をちゃんと自由に何でも自由にできるところから始まるってい
う、ある程度自分がそうやってなんかこうやっぱりその気が使えてないなこいつって思われるの怖いんだっていうことは気づいた方がいいって言われて、思考の癖としてって言われて、それで呼吸グッて止め、こうグッて怖がる時に止まってるっていうのに気づいた方がいいって言われて、と思って、
それはそれで面白いワークショップだとは思うんだけどさ、
はい、
そうね、呼吸をコントロールすることだからね、
はい、
最終的には、
はい、
はい、というわけで日々訓練、日々修行の毎年が過ぎていきます。レディ